それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
死して屍拾うものなし。最近お気に入りのドラマは大江戸捜査網です。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。週刊ドラマ語りのコーナー。時差がありました。今何を言おうとしてたんですか？
なんか編集されてる感があったから、俺は一緒にいるんだよって、そういうアピールをね、させていただきましたけども。こんばん、あ、こんにちは。
で、今声だけ聞き取ってる方ですね。よかったです、よかったです。ということで、週刊ドラマ語りですね、今回は、NHK スペシャルで、放送されたドラマ「こもり人」をきっかけに引きこもりについて考えようということで、進めてまいりたいと思います。これは、11月22日かな、NHK スペシャルという、普段だったらば、まあ、ドキュメンタリーをNHK がね、作っている枠で、今回はドラマだけで、まあ、70分弱ですかね、というところで、なかなか異色の作品ではあったとは思うんですが、まあ、途中にね、いろいろドキュメンタリー要素も挟んでいたりだとか、あとはまあ他のドラマももちろんそうですが、特に、NHK としてはかなり取材を重ねて、いろんな人のパターンといろんな人のケースをね、見ていった末にかできた作品というところで、そのまあドキュメンタリー要素とかも含めて、いろいろとちょっと語っていきたいかなと思っております。ということですね、まず、ドラマの感想みたいなところで普段通りちょっとお話しできればなと思っているんですが、オレンジの方からちょっと参りたいと思います。まあ、そのドラマ自体ですね、こういうドキュメンタリーを要素というか、かなりこう事実に即した形のドラマで言うと、犯罪の、何でしたっけ、オウム真理教の前の、あれ、警察庁長官 を暗殺しようとした人のあれありましたよね、伊勢尾形さんの、はい、あれとかがなんかすごく思い出された、はい、あれも、
まあ、撃ったとされるやつですね、
そうですね、伊勢尾形さんがそういう役を、犯人役を演じたというドラマとか思い出した、うん、あれも合間合間にね、実際の資料とかを見せながら、かなりその現実の再現とまではいかないけれども、ドキュメンタリーだけではできない、その犯人自身の内面とかを、まあ、描写しようとしたドラマだったと思うんですけど、今回もそこら辺のリアリティ間にね、武田鉄矢さんが実際にその引きこもりの、家族を持っている方とか、引きこもりを経験された方のね、まあ、集会というか集まって、相互にその話をする場に実際に行かれて、相談をされているっていうシーンが描かれてましたけど、そういう要素も入れていくっていうところで、なんか現実とドラマのこう境界線をこう、まあね、なるべく極端に分けないようにしてるっていうところの作りとかが、なかなかやっぱりさすが NHK だなと思いました。かつそのドラマとしてもリアリティがある、キャストの方の演技とかも素晴らしい、特にやっぱり松山ケンイチさん演じる、まあ、引きこもりを10年ぐらいされている方は、まあ、ほぼほぼ前半は喋らないというか、武田鉄矢さん演じる父親であるとか、あとはメインの、ね、方とかにこう声をかけられるんだけど、なかなかこう答えることができない、で自分の部屋の中で、ずっとそれを聞いてて、いろいろと逡巡している様子とかをセリフではなくって、表情とか演技で見せるというところです。本当にすごい演技だなと思いましたし、終盤語るシーンがあるんですけど、そういうところでのなんとなくのその頼りなさみたいなものをこうちょっと絶妙に表現してらっしゃるなっていうのは、やっぱ改めて松山ケンイチさんすげえなと思いました。あと、その、演じるね、武田鉄矢さんが演じる父親の持っている、課題、問題であるとか、あと、姪御さんが持っている、まあ、就職活動とか、家族との関係性とかの問題であるとか、そういう、あとは海外にね、松山ケンイチさんのお兄さんは海外に、の夫婦はとか、海外に暮らしていらっしゃってっていう、そことの、自分自身との比較みたいなところの、その、設定が、まあ、もちろんいろんな引きこもりの家族、引きこもりの方がいらっしゃる家族っていうのはいろんなケースがあるんだろうけれども、視聴者にもある程度こう、なんて言うんだろうな、その状況に対する納得感というか、 こういうケースはあるだろうなって、そこのやっぱり、引きこもりになるっていうところのリアリティみたいなところの設定としてすごくよくできてるなと思ったりもしました。その他にもね、唯一出かける場所がコンビニであるとかっていうところは、僕自身はあんまりこうピンと来ていなかったところもあったので、あ、そうか、こういうケースもあるのかって知ることもできましたし、他にもいろいろと細かい描写で引きこもりの方がどういう心情でいらっしゃるのか、どういう行動をとってらっしゃるのかっていうのを理解する上ですごくよくできたドラマだなというふうに思ったというのが全体的なドラマの感想でございます。ポンさんはどんな感想を抱かれました？
いやー、なかなかね、まあ、武田鉄矢さんが、元先生役で、
はい、
まあ、これは多分金八を彷彿とさせるっていうところなんでしょう
けど。そうでしたね。
で、まあ、その彼の、まあ、子供たちはすでに、家を出ているっていう雰囲気の中で、まあ、お父さんが倒れたところから始まっていくわけですけど、自分の家に一緒に住んでいる人はいますかって聞かれるシーンから始まる
んだよね。オープニングですね。はい、はい、
オープニングで、なんか、まあ、もちろんどこで倒れたんだっていうのも俺によく分かんなかったから、まあ、外で倒れたっていうことなんだよね、きっとね。
おそらくそういうことでしょうね。救急車で運ばれてみたいなことですよね。
そうそう。で、同居人はいますかと聞かれて、おたおたするっていうあのシーンとかは、まあ、なんというか、その彼が、自分の、まあ、都合というか体裁を保つっていうところはすごく表現されてたんだと思うんですけど、まあ、そういうキャラクターと、まあ、あと一方、その、まあ、ずっと秘密に口外すらしてなかった。だから、自分の長男の娘には知らせてなかったってことだよね。
そうでしたね。おじさんは海外に行ってると言われていたっていう。
はい。で、まあ、実は家に10年いてっていうんで、まあ、そのお兄さんの娘がおじいちゃん家に遊びに来るついでに、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと伝ってほとんど絡みはないんだけど、まあ、声をかけるみたいなところが物語としては進んでいくところで、実際そんなに動かないんだよね。うん、まあ、最後、まあね、その金八がみたいな話のところでの展開があるだけなんですけど、
うん、
僕はまあ、この本編以外も NHK スペシャルというドキュメンタリーも別で見たりとか、
はいはい、29日かな、はい、放送されましたね、
はいはい、しましたので、なんかね、ひと事じゃないなっていうのは直感的に感じたことかな。つまり、まあ、あのドラマだけ見ると、要するに、なんかこうすごい心に傷を負った人がっていう風な言い方にもできるかもしれないけど、
うん、
なんか本当に誰しもがそこまではいたんじゃないかみたいなね。その派遣社員で働いていたとか、まあ、うまくいかなくて、仕事上でうまくいかなくてっていうことは別にあるかもしれないし、親とか周りに、お前はダメだなって言われてる人も別にそんなにいないわけじゃなくて、で、なんなら学生時代からってわけじゃなくて、まあ、一応就職も、まあ、ある一応はして、
コンビニの店長をされていた、
そうということだ。ファミレスかな、ファミレスかなんかやったけど、
あ、ファミレス
でしたっていう流れを、
ファミレスの店長、
見てると、これは、誰かの物語じゃなくて自分たちの物語じゃないかなみたいなことをちょっと感じましたよね。で、実際問題、その100万人引きこもりという方がいて、実質今40を超えた人が半数であるっていうふうな話をデータとして聞くと、つまりこれから増えていくかもしれないね。結婚しない人が増えるっていうことも考えると、なんかそういう、まあ、ちょっとデータの方から追いかけちゃうような感じではあるんだけど、なんかこのドラマっていうのはその辺のイメージの引きこもりと現実の引きこもりっていうののギャップを、まあ、なんか結構埋めようという努力をするためにちょっと抑えた演出というか、あえて過剰にしてなかったっていうところが、まあ、 ある種生々しく映ったものなのかななんてちょっと感じましたかね。
なんかさっきポンさんもそのあまりこうドラマを通して変化っていうのはないように見えるっていうおっしゃってた。確かにその松山ケンイチさんが演じる役っていうのは、まあ、引っ込む最終的に少し一歩ね、その人の前に出てこようっていうところまで至ったっていうのはあったけれども、そこから先彼がどういう人生を歩んだのかっていうことをこう過剰にポジティブに描こうとしないというか、まあ、そこからは一歩踏み出したかもしれないけど、そこから先はまだまだ分かりませんよっていう作り方をしているのはやはり見てる人視聴者側に投げかけてるものだと思うので、そこら辺の作りとかもすごくまあインタビューですかね、対談の中でそこは熟慮を重ねたラストだったっていう方の話はされてましたけど、なんかそこら辺は伝わってきたところではあったかなと思って、で、さっきもちょっと話しましたけど、その間にね、まあ、ドキュメンタリーパートというか、引きこもりを経験された方々との武田鉄矢さんが演じる父親のとの、トークみたいなところがあって、ドキュメンタリーと
これでもさ、なんかドキュメンタリーっていうよりかは、まあ、本当に普通のシーン、として、武田鉄矢さんの役の父親が、まあ、そういう、引きこもりでの人とかも含めた会に参加してるっていう設定の中に本当の人が入ってるっていう、だから説明しなきゃ分かんないけど、まあ、聞いたら、ああそうだなって分かっちゃう感じのそういうシーンだったですよね。
説明しなくてもそこら辺が分かるような作りっていうか、まあ、そう 見えるっていうだけなんですけど、そういう風にはなってる
か
な
と思ったんですけど、テロップとかここからドキュメントですっていう風な説明はないよね。
それこそさっきちょっと言った一瀬小田さんのやつだと、確か間に資料を明確にそのね、ここは説明のパートですっていうのが分かることで分けたと思いますけど、そういう、そうですね、分け方はしてないけれども、まあ見ればそこら辺のこの人たちは演じているわけではないんだなっていう、まあ武田鉄矢さんは演じてらっしゃいますけど、そこは分かれてるんだなって分かるような作りになってて、こういうその、まあ、NHK スペシャルって最初にも、ドキュメンタリーを主に、放送している枠だっていう話をしましたけど、ドキュメンタリーとして伝えるのとこのドラマとして伝えることの違いみたいなことをちょっと考えたいなと思っていて、なんかさっきも、その当事者の方、の心情であるとか、まあ、周囲の方も含めてね、内面をこう描写するにあたって、ドラマっていうのの作り方はもちろんそれは、もちろん今回のも 100% 実話ってわけではない、いろんな取材を重ねてきた中での一人の登場人物としてキャラクターを作ったっていう話ではあるんですけれども、そのドキュメンタリーではなくドラマだからこそできたことみたいなのってポンさんはどう考えます？
まあ、僕も少しそのこのドラマの制作現場の話がブログとかに載っていたので、それをちょっと読んだんですよね、でごめんなさい、さっきちょっと僕間違えたけど、40代以上の大人の引きこもりは100万人なのね、だから割合とかに100万人の40代以上の引きこもり人がいると、
全体で100万人じゃないか、40代以上が100万人か、
40代以上がっていうふうにちょっと今記事で見ましたが、で、まあ、その辺のことから始まったっていう話で、で、まあ、要はその現場の取材と、まあ、ドラマ それを伝えるのドラマっていうのが何か活かせないかとか、まあ、他にいろいろラジオ番組とかもあるらしいですけど、いろいろこうキャンペーン的にやろうみたいな話で進んでいるらしいんですけど、もともとその実録ものとかは世の中にいっぱいあるから、まあ、単純に比較することはできないんだけど、まあ、今回で言うとやっぱそのイメージの引きこもりっていうものをどうやって丁寧にこう解きほぐすかっていうところが、そのドラマ化ってさ、要はエンターテインメントであるっていう要素が強いから、その辺のところがやっぱりこうドキュメンタリーと違う、普通のドラマと違うというか、そのエンタメに単純に面白きゃいいっていうことじゃなくて、やっぱその裏の問題をどういうふうに捉えてるかっていうふうなことがやっぱね、すごく重要だし、例えば映画なんかでも、これは実話であるって言った時にどう責任ちゃんと取れるのかみたいなこととか気になるよね、見る側としては。 あの、まあ、原発の問題とかさ、震災の問題とかさ、うん、まあ、海外で起こった本当の事件とかを語るときに、はいはい、どういうふうに描くんだってことはやっぱり見る側も気になったりするから、うん、その辺で言うと、まあ、今回はあの、まあ、引きこもりって実は普通な人だったり、あのコンビニ行くってシーンありましたけど、うん、なんか実際問題その、うん、全く顔を合わせない人とかっていうのが圧倒的とかね、暴力振るう人が圧倒的というよりかは、うん、どっちかというと薄く小さいコミュニケーションはあるんだけど、うん、引きこもっているって人がやっぱり多いっていう風な話を聞くと、あ、そうか、うん、なんかコンビニ行くのも別に特別なことじゃないんだなと、でもやっぱりこれ課題だよなっていうあたりのリアリティをドラマで出すってなんか難しいけど、そこを再現するのがこのドキュメンタリー要素を入れたドラマの大事なことかなと思いますけどね。
うん、そうですね、特別な人じゃないっていうところの描写で言うと、その、まあ、ドキュメンタリーだとやっぱり特定の場所、まあ、もちろんその場所はぼやかしたりもするかもしれないけど、この場所にいらっしゃるこの方っていうところの取材を対象とするんだけれども、今回はその場所性みたいなことが、まあ、ドラマだとある種排除できるというか、ないことにできるから、本当に自分自身の近所にいらっしゃるかもしれない、すごく遠い存在でなく近い存在として、まあ、普段ね引きこもりについて意識していない人も感じられるように、ドラマだからこそできるっていうところもあったりするのかなとも思ったりします。でさらにそうですね、あとは、まあ、全体的にこう引きこもりっていう問題に、問題というか引きこもりということについて、まあ、どう思うかみたいなところのディスカッションみたいなことをこの場所でできればなと思っているんですが、なんかまあ、さっきもその、なんていうんですかね、普通の人、普通の人っていうのはまあ存在しないんだけど、誰しもが引きこもりに、なっておかしくないというか、その、こう、例えばね、怪我をされるとか、病気をされるとかっていうのをきっかけに、引きこもりになったっていう方、そのドキュメンタリーの中でも、もともとは海外とかで、旅行をして楽しんでらっしゃる写真とかがあって、昔はこうだったけど、途中で、まあ、病気をされて、そこからずっと、引きこもりをされて、そのまま孤独死っていうか、あれですね、親子で亡くなったっていう方のドキュメンタリー、その後29日に放送されたものでありましたけど、自分自身いつこう引きこもりになってもおかしくないという状況の中で、自分自身が引きこもりになったとしてこうどうしてほしいかみたいなところにちょっと想像できればなと思っていて、この中でも松山ケンイチさん、その父親である武田鉄矢さんに演じる父親であったりとか、めいごさんにいろいろ、あとは お兄さん風ですねにも、いろいろと声をかけられるけれども、なかなか反応ができないというか、もう耳を塞いで、こうヘッドフォンをしてゲームに興じるというゲームに、なんていうんだろうな、複雑な表情をしながら向き合うみたいなところはありましたけど、なかなか確かに、自分自身が引きこもり始めたとして、他の人の意見を聞き入れることができるだろうかというか、なんていうんですかね、まあ、ある種のその前の段階で働いていて、人生なんていうんだろうな、そういう引きこもりでない状態で生活していたという土台がある上で、そういう状況になった時に自分自身に負い目を感じるというか、ある種その、まあ、松山ケンイチさんが演じる役は、武田鉄矢さん演じる父親に対するかなりのフラストレーションを溜めていらっしゃったりとかっていうところもあったりして、その他の人のせいだってしたいっていう自分もいたりとか、まあ、でも実際問題自分自身がこういう状態を作ってしまっているという負い目もあったりという、その複雑な感情の中でなかなか他の人を頼れないみたいな状態があった時に、なんて言うんだろうな、自分自身がその引きこもりの状態から一歩進もうと思った時に、なんか何ができるのかなっていう、今回そのドラマの中ではある種外的要因によって彼自身は一歩を踏み出すきっかけになったというか、かなりこう悲劇的な展開でそうなったんですけど、どうしてほしいかなって、ちょっとポンさん想像できます、その自分自身が引きこもりだったとしてっていうところで言うと。
まあ例えば見ててパッと思ったのは、うん、俺は引きこもりじゃないのかっていうことよ、例えば、
うんうん、そもそもに、
例えばその会社とかね、まあ、仕事は 仮にしていたとして、まあ、そこが大きいんだけど、うん、大きいんだけど、うん、そのドキュメンタリーの、その NHK のドキュメンタリーの方でもやったけど、そのこの仕事がなんていうか自分にとっては全く面白くないみたいな、そういう感覚に陥ったりだとか、
うんうん、
まあ、それこそ忙殺されてとか働きすぎて疲れちゃってとかっていうような感覚になってた時に、それ引きこもりはないけど、うん、社会からもし孤独な状態になってたとしたら、
うんうん、
結構それに近いことが起こってるんじゃないかなっていうか、つまり社会的孤独を感じているとすればってことですよ。で、無論その働いてるか働いてないかってこれは大きいのは、つまりあのさっき負い目って言い方ありましたけど、やっぱその義務を果たしてるんだとか、なんか一応自分はこういうギリギリ何かやってるんだっていう自負が持てるかどうかって大きくて、それができてない状態になるとまた余計にきついっていうのがあると思うんだよね、
うんうんうん、
だからその他が
社会的孤独だけじゃなくてね、
というより
その状況ってね、
そうそうそう、私は働くことすらできてないっていう、
うんうんうん、
なんかことにもなっちゃったりとか、
うん、
だからまあまあ、だから収入が低いとあの、うん、それに近いことを思っちゃうみたいなねこととかもあって、うんうんうん、で逆に言えばさ、親が金持ちだったらこういうことは考えなくていいのかもしれないなとか思ったりすると、うん、いや本当にこう引きこもりって指を刺されてないだけのことで、
うん、
それは何が違うのだろうかとか思ったり、うん、で無論社会はその何孤独死しちゃうとか、例えばその最近の課題だと、うん、その親と一緒にね、まあ、5080、
はい、
年老いた両親と一緒に住んでいるから、その年老いた両親が亡くなっちゃり、うん、亡くなったり施設に入っちゃうと、その子供である、うん、人たちは、まあ、飯を食べる術がないからそのまま餓死しちゃうみたいなこととかがあるなんて話がありましたけど、ね、
うん
うん、そうそうそう、つまりそれは死に至らしめるから課題になるんだけど、うん、死に至らしまない状況でも十分にそれに近い孤独を感じている人がいるのかなとは思って、
うんうんうんうん、
でまあなんか、まあ、あまりね被害者的な言い方したくないけど、でもちょっと自分はそういうふうな面も、まあ、言えばあるかなとかね、まあ、多くの人もそういうことを抱えてるんじゃないかと思ったりはしますよね。
なんかそういう時に自分自身もそうかもしれないっていう時に、まあ、これから先50歳60歳どんどんどんどん年を取っていった時に どうしてこうみたいなのってあります？ポンさんって。
いやこれはだからさ、まあ、時々私この種ラジでは言いますけど、混ざれっていうね、
うん、そうですね、うんうんうん、
どうしたら
いいの
か分かんないんだけど、まあ、何か、まあ、混ざらないことの、ね、あの希少価値ももちろんあるんですよ、うん、日本独自というか、うん、ガラパゴスの面白さもあるけど、でもやっぱ混ざるってことが一番セーフティーだし、うん、なんていうか、うん、あの一般論としてはその世の中が成長する価値に僕はなるような気がしているので、
うん、
そのいやさあ、つまり働いてもいないとか、そのいわゆる引きこもりだって言われた人はさ、これは人と会いにくいよ、うん、だってあの同窓会ですら行きにくい問題ってあるじゃん、
まあ、同窓会って結構逆にハードル高いですけどね、僕とかでも行かないし
いやいやいや、だからそうなのよ、同窓会に行けない問題ってあるでしょ、
うんうんうんうん、
お前
2回以上に僕はハードルが高いもん
やとか、
同窓会って、うん、
そう結婚してんのとかそういうことを言われることが嫌みたいな感覚があって、
子供がいる方そうですね、
そうつまりそういうところで、うん、まあ、社会的なポジショニングを確認し合うみたいなのが辛いっていう風な感覚になるのの、うんうん、まあ、進んだ形と思えばいいですよ、きっと引きこもりという立場って、
うんうんうんうん、
だから、ね、そういう、いや俺何もやってなくてってもし同窓会で言えればいいわけじゃん多分、
うんうんうんうん、
でもなかなかそれが、ね、あの一応飯食えてる我々ですらそういうふうに思うっていうことだから、だから、うん、この辺がなんかちょっと人事でないなと思うのは自分も同じだなと思っ ちゃうとこなんだよね。
そう
だよね。
今のそうポンさんしたまされっていうのをまさしくそれは思ってることで、自分自身もまあ根津っていう場所でねイベントやらせてもらったりとかしてた時もなるべくフラットに、まあ、特定のテーマに興味がある人に参加してもらってっていうところが、まあ、願ってはいて、かつ、まあ、オンラインでもそれをやろうとした時にはさらにハードルが低くなるかもと思ったはいたんだけど、この、まあ、登場人物である松山ケンイチさんが演じるキャラクターがそういうイベントをやってたとして参加するかとか、地域コミュニティ町内会とかが働きかけて参加するかとか考えるとそうはならねえんじゃねえかなと思ったりはする。そういう時に混ざるってどういうことになる、どういうこと、まあこの作品の中ではまあブルーハーツの曲をきっかけに父親と SNS を介してコミュニケーションを取る、そこからまあある種それがバレてしまって崩壊するみたいなところが描かれてたりしたんですけど、どう混ざれるっすかね、うん、
そう、いやこれでもね、うん、いや今ちょっと一つ面白い話だなと思ったのは、うんうん、まあ、要はさ、うん、イベントをやる人、
うん、
あと時々行く人 の、うん、あのコンビでやってる
感じ
ですけど、は
い、その今名乗ってないですけど
ね、イベントをやる人の求心力というか、
うん、
時々やるじゃん、まあ、イベントなんかやって、いやあの人は面白い人でついついなんか行っちゃうんだよねとか、あの人の話面白いとか、あの人が来ると太陽のようだみたいな、そういう言い方があると思うんですけど、そういう人がイベントの真ん中にいることは割としっくりくるんだけど、じゃ何にも言わない静かな人がイベントありますってこうなんか言い出した時にみんなどうしたらいいのかなっていうのはきっとなんかこれ
あるじゃん、意外とね。でも逆なんですよポンさん、あのイベントをやる人ってコミュニケーション苦手なんですよみんな、
うん、
あのイベントのコミュニティのイベントと、あのそういうトークイベントとか参加して分かるんですけど、もともとそういうコミュニケーション取れない、パーティーとかに行っても、うん、コミュニケーション取らないタイプの人が結構イベントを主催するパターンが多いです。じゃなければ自分が参加してればわけだから、
うんうん、うん、
主催という立場に身を置くことによってコミュニケーション取れるっていうところ
が多いんですよ。なんか喋んなきゃいけないわけでしょ、うん、最低限なんか喋んなきゃいけないわけじゃん、うん、あとファシリテーターみたいなこともしなくちゃいけないし、はい、別に陽気な人であれとは思わないけど、
うんうん、
いやいや俺は分かんないんだけど、いや、うん、だからそういう何、いやまあなんか分かんないんだけど、その LINE っていうのがつまり、うん、陽気な人ってわけじゃないけど、でもその、うん、いやまあ引きこもりの人がじゃあイベンターになれるのかなって話ですよ。
うんうんうんうん、
で、あの今オレンジさんはいやむしろそういうのが普通ですよって言ってくれたから、まあ、だとするとつまり真ん中に行くことを異常に恐怖に思っちゃうっていうこととかは、まあなんかもしかしたらそうじゃないんだよっていうことなのかもしれないね、もしかすると。つまり真ん中に行くとか外に行くとかっていうことを過剰認識してしまっているがゆえに、やっぱり私なんかっていうさ、うん、そのまあでもこれはね、でも現実的にはそう思っちゃってるんだからしょうがないっていうのがあって、まあ僕ですらそう思うわけですから、
うんうんうん、
なかなか難しいと思うけど、まあ俺が思ったのはイベント得意な人はいるから、イベントやる人にこうくっつくようなことができたら、だからそれはそのスネ夫みたいな感じというか、あの何キザ夫というか、なんかそういう腰巾着とは言わないけど、なんかそのちょっと得意な人についていくみたいなことが可能だと、僕はなんかすごくありがたい一つのやり方としてね。
それは、ま
あ、これも難しいことではあるんですけど、
自主的にって無理ですね。自主的にスネオ的にジャイアンにつくみたいなのは多分難しいだろうから、それは制度的にその公共なり周囲のその、うん、コミュニティがやるっていうことになるんですかね。
まあ、だからあとこれはね、今話としてはさ、その行政がやるってことと、まあうん、菅さん的には公助的なその地域っていうのと、まあ、あと個人がやるみたいなことで、だから今俺が言ってるのは多分個人レベルの話でしかないと思うんです、うん、これが社会がインフラとしてどういうふうにそれを備えるかっていうのはまたとっても難しくて、うん、多分その何引きこもっちゃったとか、まあ、そういう、
うん、
そういう人たち向けにやるのはまあ今は とりあえずしょうがないけど、でも本当は社会丸ごとがそういうふうな枠組みの中に入っていかなきゃダメなんだと思うんだよね、
うん、
別にその普通の人というか、特別、うん、普通に今仕事が忙しい人でもやっぱり仕事忙しすぎる人がちょっとブレーキをかけてやっぱ地域に戻るとか、 ぐらいなことをして、うんうんうん、みんなが揃っていった時に初めてコミュニティというのが作れるというか、
うん、
まあなんかまあそんな気はするが、あのこれもドキュメンタリー見たけど、うんうん、やっぱりその地域でさ、そのいろんな、うんうん、まあ、社会福祉協議会の人たちが回っててさ、
うんうん、
あの電気のメーターとか見てさ、あ今回ってないとか、うん、で匂いを嗅いで、これ結構きついけど、ね、やっぱその亡くなっているかどうかの確認をして、まだ大丈夫だろうっていうんで、うん、まあちょっと一旦紙を挟んで、手紙だよね、うん、でまあ手紙が挟まってるから扉開いたらあの生きてるのが分かるみたいな、なんかそういうレベルのことをされてるシーンとかがあって、
微細な変化が見え
るとか見ると、それは、うん、そう、つまり向こう側は関わってほしくないっていう風な態度を取る人が圧倒的に、まあ、多いっていうか、支援拒否の人が7割だっていう数字が出てましたから、そうですね、だからその、まあ、混ざるっていうのは、まあ、言うのは簡単なんだけど、
うん、
ね、その辺は難しいよね、その人対その人で混ざろうっつったってっていうのはね、
うん、なんかそういう意味で言うと、今からその現実的に彼らにそういうコミュニティに参加してもらうとか、その補助に対するこう手を、うん、返してもらうっていうのは、かなり、まあ、それを続けていくこと自体はすごいことだし、すごい意味があることなんだろうなと思うんだけれども、なんかやっぱり もう少しこう、あの引きこもりとして、まあ、実際にこう、なんていうんだろう、他の人に手を差し伸べられないような状態になる手前に、10代、20代、30代みたいなところで、ある種そうなるかもしれない人たちに対してこう手を差し伸べるではないけれど、手を差し伸べるって違うな、一緒にこう、問題を抱えているのであれば、こう共有する場みたいなものはなんか作っていきたいなとは思ってるんですよね。自分自身がこうできること、一歩目としてできることとして、例えば、まあ、本作においては難しかったかもしれない、ブルーハーツみたいな、そういう手、好きなものみたいなものは、多くの人にあるものだと思うから、そういうものを、まあ、提示することによって、いろいろと、まあ、イベントごと、あとはそこからつながる継続的なコミュニティにとか、あとは地域コミュニティの中でも、その町内会とかってなかなか参加しにくい、結構高齢の方が中心となっているから、そこになかなか20代30代とかで足を踏み入れるのはハードルが高いっていう人のための、なんか地域のコミュニティみたいなのっていうのはなんかできたりしないかなと思ったりするんですけど、ポンさんどうです、自分自身こととして考えた時に、なんかどういうことできるかなとか、どういうことをしたいかなとかってあります？
まあなんだろうね、もう人はさ、なんだかんだで追い込んでいくばかりだからさ、なんか難しいんだけど、うん、でもこうやっぱ心の隙ができる時が人間には絶対あるっていうか、あの、
うん、
こう人と喋るとさ、私は、多重人格者ではありませんって言い張りたいじゃん、わかります？いや、私はちゃんと自分を把握できてる人間ですって言いたいと思うけど、
うん、
でも本当は僕そうじゃないと思ってて、
そうですね、
やっぱ妙に陽気な時もある、あればとかさ、いろいろあって、うん、で引きこもりって言われてる人も別に常に引きこもりキャラみたいなものでは僕はない実は思っているんです、
うんうんうんうん、
その方がむしろ普通というか、
だから、ね、絶対見てる、それこそゲームやってる時は全然違うだろうしとか、ブルーハーツ聞いてる時そうですよね、絶対違いますもんね、
そう
それぞれ、うんうん、
だからそういう人間であるっていうことの確認が、まあ、別にある取れるとすれば、まあ、いろんな形で、うん、会えれば、だから、まあ、まあ普段引っこもってるかもしれないけど、まあ、ゲームできるねとか、うん、まあ、そういうところを、なんかまあこれは個人レベルですけどね、その行政とかもちょっとやり方あると思うけど、まあ、僕らができることとして言えば、うん、じゃあオレンジさんがじゃあイベントやりましょうかっつった時に、
うん、
どんな人が来ることもいろんな想定をして一応しておくってことだよね。誰が来ても大丈夫な枠組みって何だろうかみたいな、
うんうん
うん、その自然とさ、どういう人って逆に想定しちゃってることが実はあるかもしれないじゃん。いや誰でも来ていいですよ、うん、言いつつも、じゃあそれ目が見えない人来れるのかとか、その、うんうん、っていう前提が実はあったりするから、それをどう広げておくか、だから僕らが生きるときにどうそれを広げておくか、だからポッドキャストも、まあ、ちょっとどこまで生きるか分かりませんけど、そういうことをまあ別に無理やりそれ用にする必要ないけど、うん、まあどうぞ聞けるようにとか、うん、みたいな形が取れると、う
うん、
まあちょっとはやりやすくなっていくのかなとは思いますけどね。
うん、
でそんな一本一本小さい糸が、まあ、2本3本になった時に、まあ、うん、もしかしたら多少力になるかなとか、まあ、そんなぐらいなのかな。
うん、そうですね、なかなかそうなんだな。具体的なケースを考えた時にその人が、まあ、もちろんそれは一人一人違いますからね。一人一人違う好みがあり、一人一人違う考え方がありっていう背景があるから、それのね、標準化してこう、この人はこうだからこういう風なアプローチをすればいいっていうものでもないだろうから、それは時々に考えなきゃいけないんだけれども、なんかそうですね、一つ、まあ、一歩考えられるとすると、やっぱ地域に対する前からのそのなんていうんだろう、国の政治とか県とか都道府県の政治とかだけじゃなくて、市とかね、あの区とかのもの、もっと身近なものに目を向けたらいいみたいな話をこの番組でもしてますけど、そういうところに一歩目線を送るっていうことがまず一歩目になってくるのかな。で、実際にどういう人がいて、どういうふうなことが問題として起きてるか、どういうことを考えてるかみたいなことを考えるっていうのが、もしかしたら誰しもができる一歩目になるのかなというのは、ちょっと今聞いてて思ったりもしましたかね。
だからまず俺から頼ることにする、人に、俺からね、その人が頼ってくれるために俺が人にまず頼るよ。そこから始めればいいんじゃない、僕らも。人に迷惑をかけるところから僕らが始めていけば、ね、それがなかなかできない、
うん、頼る、そうですね、頼るって結構大事な気がするな。頼っちゃいけないみたいな、やっぱね、根幹にあったりするから、そうですね、一歩そういうのは大事な気もするな。うん、まあ、こんな感じで、まあ、もちろん答えは出ないし、どうすればいいってこう万能の解決法みたいなのがあったらどうにかなってると思うんですけど、どんどん問題っていうものは大きくなっているところではあると思うので、これからも継続して考え続けなきゃいけないかなと思うんですけど、そういう意味でも、まあ、一つきっかけとしてこの NHK スペシャルで、ドラマを作ってくださったってことは大きかったなと思うので、こういうドラマ、もちろんその NHK だけじゃなくてね、民放でもできないことじゃ全然ないと思うので、ぜひぜひこういうドラマを作ってほしいし、僕たちもぜひぜひ見ていきたいなと思っております。ということで、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、NHK スペシャルのドラマ「こもり人」をきっかけに引きこもりについていろいろと考えてみま語ってみました、お相手はオレンジと、
バイプレイヤーズでも活躍していた北加奈さん、北加奈さんがこのドラマ出てたんですけどね、なかなかいい感じでしたよ、そんな視点でもし再放送あったら見ていただいてもいいかもしれません。ポンでした。
タネラジ、また。